トラックナンバー1オープニング。音声広報 CD 明日への声通巻第89号令和5年1月発行です。発行内閣府政府広報室、制作高速録音株式会社でお届けします。なおこの CD は令和4年12月に収録したものです。これからお聞きいただきます明日への声は、国の政策を分かりやすくお伝えするために作成した CD です。今回の内容はトラックナンバー1オープニング、トラックナンバー2使い分けよう、緊急時の110番通報、困った時のシャープ9110番、トラックナンバー3住宅火災から私たちの命を守る10のポイント、トラックナンバー4151年目のスタート日本の鉄道、トラックナンバー5心がけようサイバーセキュリティ、以上となります。このお知らせは政府広報オンラインでもお聞きになれます。明日への声で検索してみてください。またより多くの方に知っていただくために、今回の内容や音声広報 CD 明日への声のことを周りの方々にもぜひお伝えください。それではどうぞお聞きください。トラックナンバー2使い分けよう、緊急時の110番通報、困った時のシャープ9110番。皆さんの暮らしの安全安心を守っている警察。事件事故など緊急の場合、緊急通報ダイヤル110番で警察はすぐに駆けつけてくれます。また緊急対応は必要ないけれど、警察に相談したい、問い合わせたいことなどがある場合もありますよね。そんな時は、警察相談専用電話、シャープ9110番で相談を受け付けています。警察の迅速な対応を妨げないように、緊急時の110番通報、困った時のシャープ9110番を使い分けましょう。事件事故の際は110番通報。子供から高齢者まで広く定着している警察への連絡窓口ですね。
はい。110番通報は警察への緊急通報ダイヤルです。犯罪などの事件や交通事故など、警察官に現場に駆けつけてほしいときには、110番通報をお願いしています。警察による緊急の対応を必要とする場合には、ためらわずに110番通報を利用してください。
110番通報をすると、まず、事件ですか？事故ですか？などと聞かれるんですよね。
そうです。その後、何分前のことですか？場所はどこですか？現場はどうなっていますか？犯人の特徴は？あなたのお名前、連絡先は？などを質問します。通報した際は、慌てず焦らず、できるだけ落ち着いて答えてください。
110番通報する際に、気をつけるポイントなどはありますか？
正しい場所を伝えられるようにしましょう。電柱、建物や自動販売機には住所が表示されているものがあります。信号機や道路標識の管理番号でも都道府県警察によっては住所が把握できます。その他、交差点名や建物の名前などでも場所を特定できます。また、 正しい場所がわからない場合でも、携帯電話の GPS 機能が有効な状態になっていれば、警察の位置情報通知システムにより、場所を特定できる場合もあります。ただし、番号非通知で通報すると、位置情報も非通知となってしまいますので、非通知での通報は避けてください。また、携帯電話などで移動しながらの通話は、途中で切れたり聞こえづらくなったりすることがありますので、可能であれば止まった状態で通報してください。
GPS 機能で通報者の場所を特定できるのは助かりますね。警察への110番通報はどのくらいかかってきているのでしょうか。
令和3年に受けた110番通報はおよそ867万件に上ります。これは1日あたりおよそ2万3000件。1年間では国民およそ15人に1人。およそ 3.6 秒に1件の割合で通報が寄せられていることになります。
そんなに頻繁に通報が入っているんですか？緊急対応を求める通報がそれほど頻繁にあっては、対応も大変ですね。
はい。その中で、今問題となっているのが、通報のおよそ2割が、身の上相談や免許更新の問い合わせなど、緊急対応を必要としない通報だということなんです。
それは確かに、すぐに警察官に来てほしいというものではなさそうですね。
はい。そのような通報が寄せられると、本当に緊急を要する事件や事故への対応が遅れてしまうことになりかねません。結果として、誰かの生命や身体の保護などに支障を生じさせる恐れがあるのです。
何もかも110番通報という発想は変えた方が良さそうですね。例えば、今すぐ来てほしいわけでもないけれど、警察に相談したいことや聞いてみたいことがあるときには、110番通報以外の窓口があるのでしょうか？
はい。そのようなときは、警察相談専用電話、#9110 番にダイヤルしてください。全国どこからでも、電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながる全国共通の電話番号です。緊急ではないけれど、警察に相談したい、問い合わせたいことがある場合は、#9110 番をご利用ください。
緊急性のない相談の窓口があったのですね。#9110 番では、どのような相談が寄せられているんですか？
いじめや DV 事案に関する相談、痴漢など性犯罪被害の相談、悪質商法、サイバー犯罪などの相談、交通相談など様々なご相談があります。
事件事故につながりそうなものから交通相談まで幅広く対応しているんですね。
はい。#9110 番では、警察に対する様々なご相談に応じています。寄せられた相談に対しては、相談内容に応じて関係する部署が連携して対応し、指導、助言、相手方への警告、検挙など、相談者の不安などを解消するために必要な措置を講じます。また、相談内容によっては、法テラスや消費生活センター、児童相談所や女性相談所など、他の専門機関での対応がふさわしいと思われるものもありますので、そうした場合は、その機関への引き継ぎや紹介をしています。
相談内容に応じて、適正な窓口へつなげてくれたりもするんですね。どこへ相談すべきかわからないというような時にも頼りになりますね。今後は 緊急時には110番通報。緊急性のない相談は、シャープ9110番と使い分けていきたいと思います。
はい。皆さんもぜひ使い分けてください。近年では通報のあり方も多様化してきていて、事件の現場の映像を使った通報、110番映像通報システムという新しい取り組みが行われています。通報者がスマホやタブレットで事件、事故の情報などの映像や画像を警察へ送信できるシステムで、警察官が現場に到着する前に視覚的な情報を受け取ることで、迅速かつ的確に対応できると期待されています。
110番通報とシャープ9110番。警察がより速やかに通報に対応できるように、適正に使い分けていただくよう、ご協力をお願いいたします。警察相談専用電話、シャープ9110番は、基本的には各都道府県警察本部の受付時間内で受け付けています。時間外や土日祝日は、24時間受付体制の一部の県警を除き、当直または音声案内で対応しています。ダイヤル回線や一部の IP 電話からはご利用できませんので、お住まいの都道府県にある警察総合相談電話番号をご利用ください。各都道府県の電話番号は、警察庁ウェブサイトでご確認いただけます。警察庁、警察総合相談電話番号で検索してください。また、性犯罪被害に遭われた方がより相談しやすいよう、都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号、シャープ8103、シャープハート3など、各種相談窓口も紹介していますので、警察庁相談も検索してください。トラックナンバー3。住宅火災から私たちの命を守る10のポイント。住宅などの財産だけでなく、命をも奪う恐ろしい火災。どんな危険があり、どんなポイントを注意すれば、住宅火災を防ぐことができるのでしょうか。日頃から取り組んでほしい、住宅防火、命を守る10のポイントをご紹介します。寒い日が続いていますね。火を使う機会が増えて、空気が乾燥する地域も多い冬は、火事が多いと聞きます。毎年、どれくらいの住宅火災が発生しているのでしょうか。
令和3年に起きた住宅火災の件数は19,36件に上ります。なお、住宅火災によって亡くなる方は近年減少傾向にありますが、依然として毎年およそ900名の方が亡くなっています。そしてそのおよそ7割を65歳以上の高齢者が占めています。
高齢者の割合が高くなっているのは何か理由があるのでしょうか。
住宅火災で亡くなった方の状況を見ると、病気や体が不自由なために逃げ遅れたり、熟睡していたために逃げ遅れたりするなど、逃げ遅れが全体のおよそ半数を占めています。この逃げ遅れが年齢の高い方の割合が多い理由の一つとして考えられそうです。
痛ましいですね。火災の原因は身近なところに潜んでいるとよく聞きますが、住宅火災の出火原因にはどんなものがあるのでしょうか。
はい、住宅火災ではタバコ、電気器具、ストーブ、コンロを原因とした火災が多く見受けられます。 例えば、タバコの火が布団に燃え移ったり、ストーブの火が衣類に燃え移ったりするなど、出火元から布製品などに火が移り、燃え広がることによって火災が起こっています。
そうなんですね。では、住宅火災から私たちの命や財産を守るにはどうすればいいのでしょうか。
はい。消防庁では、住宅防火、命を守る10のポイントをスローガンとして、防火につながる4つの習慣を守ること、そして6つの対策を取ることを呼びかけています。
そうなんですね。では、はじめに、4つの習慣について教えてください。
はい。火災の発生を防ぐための4つの習慣をご紹介します。1、寝タバコは絶対にしない、させないです。住宅火災の出火原因で最も多いのがタバコによるものです。寝タバコはとても危険です。絶対にしない、させないようにしましょう。
タバコの火は確実に消すようにしないといけませんね。続きもお願いします。
2、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。ストーブの周りに燃えやすいものを置くことは大変危険です。ストーブの周りには衣類などを置かないようにしましょう。また、寝る前やお出かけの際は、ストーブの電源を切ることを心がけましょう。3、コンロを使うときは、火のそばを離れない。コンロを使うときは、消し忘れに注意し、火のそばを離れないようにしましょう。また、コンロの周りに燃えやすいものを置かないことを習慣にしましょう。
普段から気をつけるように習慣化すると難しくはないことばかりですね。最後の一つは何でしょうか。
4、コンセントの周りを清掃し、不必要なプラグは抜くです。電気器具を原因とする住宅火災の件数は増加傾向にあります。コンセントにホコリは溜まっていませんか？コンセント周辺の定期的な掃除をはじめ、テーブルタップなどはタコ足配線にならないように気をつけましょう。その他、トラッキング火災防止機能やブレーカー機能のついたコンセントなどへの交換もおすすめです。
ありがとうございます。次に、6つの対策について教えてください。4つの習慣が日頃から気をつけることだとするなら、6つの対策は万が一に備えて準備しておくことという感じでしょうか。
はい、そうなります。では火災を発生させないようにするための対策や、万一火災が発生しても被害を抑え命を守るための6つの対策をご紹介します。1、火災の発生を防ぐためにストーブやコンロなどは安全装置のついた機器を使用する。ストーブは消し忘れや誤作動を防ぐための安全装置や、点灯時に自動的にスイッチが切れる機能がついた製品を。コンロは加熱防止装置などの安全装置がついた製品を使いましょう。2、火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。火災の早期発見のためには、住宅用火災警報器が有効です。住宅用火災警報器の設置により、住宅火災による死者数や損害額などが大幅に減少することが分かっています。住宅用火災警報器の電池の寿命は、おおむね10年となっています。十分な効果を発揮するために、定期的な点検を行い、10年を目安に 本体を交換するようにしましょう。また、交換する際には、他の部屋の警報器と連動する連動型住宅用火災警報器や、一酸化炭素警報機能付き住宅用火災警報器など、付加的機能がある機器に交換することが有効です。
住宅用火災報知器って普段はあまり気にしませんよね。これを機会に点検したいと思います。次の対策は何でしょうか？
3. 火災の拡大を防ぐために部屋を整理整頓し、寝具、衣類、およびカーテンは防炎品を使用するです。お部屋は整理整頓されていますか？常に整理整頓を心がけて、火災の拡大を防ぎましょう。また、着衣への着火や炎症防止のために、エプロンや寝具、カーテンなどには防炎品を使うことがおすすめです。4. 火災を小さいうちに消すために、消火器などを設置し、使い方を確認しておく。火災が起きて、火が大きくなってからの消火は大変危険です。火が小さいうちに消すために、住宅用消火器や消火器の補助的な役割を果たすエアゾール式簡易消火具を家に準備しておき、万が一の時のために事前に使い方を確認しておきましょう。5. お年寄りや体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。特に、お年寄りや体の不自由な方は、避難が遅れがちです。避難経路や避難方法を事前に確認して、備えたいですね。
避難経路になる場所は、常に整理整頓して、避難に支障が出ないよう心がけたいですね。さ、あとは最後の一つです。
6. 防火防災訓練への参加。個別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う、です。皆さんは、定期的に行われる地域の防火防災訓練に参加していますか？積極的に、家族や地域の人と防災訓練に参加して、日頃から防災意識の醸成に努めましょう。以上が、住宅火災から命を守る10のポイントとなります。命を守るために、日頃から取り組みましょう。
消防庁では、住宅防火特設サイトを開設し、住宅防火に関する様々な情報を提供しています。ご自宅の防火対策についてもっと詳しく知りたい方は、住宅防火関係、火災報知器で検索してみてください。トラックナンバー4。151年目のスタート。日本の鉄道。明治から令和まで、長い年月にわたって、日本の暮らしと経済を支えてきた鉄道。現代では、新幹線をはじめとした鉄道ネットワークが全国に張り巡らされ、国内旅客輸送のおよそ8割を担っています。一方で、鉄道を取り巻く環境が変わり、存続の危機にある路線も増えてきています。公共交通機関としての鉄道の意義、魅力について改めて考えてみましょう。昨年、日本の鉄道開業150周年だったんですよね。鉄道は明治時代からあったのですか？
明治5年、新橋横浜間にて、日本で最初の鉄道の運転が開始されました。鉄道はすぐに全国へと広がっていき、明治末期には全国的な幹線網がほぼ完成します。鉄道で人々が往来するようになると、 各地の産業は発展を見せていき、経済活動も盛んになっていきます。こうして鉄道は日本の経済に大きく貢献してきました。
各時代で人々や物資をつなぐ役割を果たしてきたわけですね。今も私たちの交通手段として活躍してくれている鉄道ですが、改めて鉄道の強み、魅力についてお聞かせください。
はい。鉄道の強みは、まず輸送力が大きく、速達性に優れているところです。例えば、新幹線は一度におよそ1000人を時速 300km で運べます。長距離バスだとおよそ60人を時速 100km となりますから、違いがわかりますよね。現在では新幹線をはじめとした鉄道ネットワークが全国に張り巡らされているので、旅客輸送では全体のおよそ8割を鉄道が占めています。また、鉄道は日常の交通手段としてだけでなく、時には非日常へとつないでくれる存在でもあります。駅弁に舌鼓を打ちながら移動自体を楽しめたり、観光列車のように移動のためではなく、乗ることを目的とした鉄道があったり、観光という面においても魅力があります。さらに、近年は鉄道は他の交通機関に比べ、環境に優しいという面でも注目されていますよ。
環境に優しい交通機関というのはどういうことなのでしょうか？
鉄道は温室効果ガスの排出量が少ない移動手段と言われています。旅客輸送量あたりの二酸化炭素排出量は自家用車のおよそ8分の1です。貨物輸送量ではトラックのおよそ13分の1となっています。この鉄道のメリットをより活かして、脱炭素社会実現を目指せるよう、国としても様々な検討を進めています。
鉄道での移動を選択することは、地球環境の保護に貢献していることになるんですね。鉄道が現代社会でもとても魅力的な交通機関であることがわかります。一方で、ローカル鉄道などの存続が危ぶまれているという話も出ていますよね。
そうなんです。地方部では人口減少や少子高齢化の進行、自家用車の利用が増えたことなどで鉄道利用者が減っています。大量輸送機関という鉄道の特性が十分に発揮できない状況で、経営が厳しくなっている路線がとても多くなっています。
サービスの規模と需要が合わなくなってしまったわけですか？
はい。これらの影響に加えて、コロナ禍でさらに利用者が減ってしまったため、令和2年にはローカル鉄道のほぼ全てが赤字となっています。また、近年の激しい自然災害によって、鉄道施設に被害を受けている路線もあり、復旧に多額の費用が必要となるなどといったことから、ローカル鉄道は存続にかけて大きな曲がり角に立っています。
ローカル鉄道は深刻な状態なんですね。でも、鉄道がなくなってしまっては困る人も多いですよね。
そうです。公共交通機関である鉄道は、沿線地域で暮らす人々の通勤、通学など日常生活を支えています。特に車を運転できない子供や学生、高齢者にとっては大切な移動手段です。さらに車の運転免許を返納した高齢者の移動手段としての受け皿になることも期待されています。利用者が少ないからといって単純に廃止してしまうわけにはいきません。
存続に向けて何かできることはあるのでしょうか？
はい。 地域の将来にとってどのような交通機関や輸送サービスが必要不可欠なのかを、まずは沿線地域の皆さんがよく議論することが大切です。その結果、鉄道の活性化に取り組む場合は、自治体をはじめとする地域の皆さんが中心的な役割を担うことが何より重要です。
鉄道会社だけではなく、沿線自治体の課題でもあるんですね。
地域によって求められるものは変わるでしょうから、それぞれの特性に見合ったコンパクトでしなやかな公共交通システムができるといいですね。
令和5年、日本の鉄道は開業から151年目という新たなスタートを切りました。長い年月の中で、時代の求めに応じて進化を続けてきた鉄道は、今また時代に合わせた変革を問われています。多くの人を魅了し続ける鉄道。新たな在り方を求めながら、今日も人と人、町と町をつないでいます。さあ、鉄道で出かけましょう。
トラックナンバー5、心がけよう、サイバーセキュリティ。今や暮らしに欠かせない存在となったインターネット。情報収集をしたり、動画や音楽、ショッピングを楽しんだり、コミュニケーションツールとしても日常的に利用されています。そうした中で、インターネットを悪用した手口によるトラブルが多く発生しています。インターネットを安全、安心に利用するために、心がけるべきサイバーセキュリティについてご紹介します。インターネットでのトラブルといえば、ウイルス感染などが思い浮かびますが、最近はどんなトラブルが発生しているのでしょうか。
最近、家庭で多く発生しているトラブルとしては、サポート詐欺や偽 SMS、 いわゆるショートメッセージサービスを悪用した被害が発生しています。
サポート詐欺というのはどのようなものなのでしょうか。
パソコンがウイルスに感染しているなどの偽の警告画面を表示し、そこから有償ソフトウェアの購入や遠隔操作による有償サポート契約へ誘導する詐欺になります。偽の警告画面が実在する企業のロゴを装っていたり、画面が閉じられない、警告音が鳴り響くなどでユーザーを焦らせる仕組みになっていたりします。そして、偽の警告画面に表示されたサポート電話番号に連絡するように誘導してきます。
警告画面が閉じられなかったりすると、サポートに助けを求めたくなりますよね。電話をかけるとどうなるのでしょうか。
よくある手口として、まず、電話をかけてきたユーザーにソフトウェアをインストールさせようとします。パソコンの遠隔操作を可能にするためのソフトウェアであることが多く、インストールしてしまうと、遠隔操作で、さらに不安を煽る表示を出すなどしながら、有償サポート契約を迫り、契約代金を支払わせようとしてきます。
電話しなければ、パソコンは本来問題ない状態ということですよね。
その通りです。正規のセキュリティサービスで、警告表示に電話番号を表示して、電話をかけさせ、サポートを行うことは、通常ありません。警告画面に表示された電話番号は正規のものではない可能性が高いので、とにかく決して電話をかけてはいけません。また、突然表示された警告画面のメッセージには一呼吸して冷静に対処することも重要です。警告音が止まらないような場合は、慌てず、まずはパソコンのボリュームを下げて落ち着きましょう。 偽警告の解除や不正アクセスなど、技術的な対処方法は、IPA 情報セキュリティ安心相談窓口で紹介しています。電話 03-5978-7509 03-5978-7509 平日午前10時から12時、午後は13時30分から17時まで受け付けています。
慌てず一旦落ち着いて偽の警告の可能性を考えてみる必要がありますね。もう一つの偽ショートメッセージによる被害とはどのようなものなのでしょうか。
例えば宅配業者から不在のためお荷物を持ち帰りましたのような文言で URL が記載されたショートメッセージを受け取ったことはありませんか。これは近年増加している偽ショートメッセージです。宅配業者や通信事業者、公的機関などを語った偽ショートメッセージで、記載されている URL をタップすると不正なアプリをインストールさせられたり、 ID やパスワードを盗まれたり、さらにはクレジットカード情報を盗まれるなどの被害が出ています。
これ私も受け取ったことがあります。短い文章で確認を求める URL が貼ってあるだけなので、心当たりがあったりすると信じちゃいそうですよね。
こういった偽ショートメッセージが出回っていることを知らないと気がつかないかもしれませんね。もしこれまで見たことのないショートメッセージが届いたら、 URL をタップする前に公式サイトなど確かな情報源を使って真偽を確認しましょう。また届いたメッセージの全文や一部をインターネットで検索してみると、そのメッセージに関する情報が得られる場合もありますよ。
こうした手口で連絡してしまったり請求にあったりした場合は、どこか相談できる窓口などはあるのでしょうか。
不安な場合は消費生活相談窓口にご相談ください。消費者ホットラインいやいやに電話すると、最寄りの消費生活相談窓口を紹介してもらえます。
生活に欠かせない存在となったインターネットですが、悪意ある手口も複雑化、巧妙化してきているので、十分に注意が必要ですね。インターネットを安心して利用するには、どのような心がけが必要でしょうか。
インターネットを安全、安心に利用するために、サイバーセキュリティ対策9か条を心がけましょう。1. OS やソフトウェアは常に最新の状態にしておこう。 OS やソフトウェアは最新の状態にアップデートして、セキュリティソフト、アプリの導入を検討しましょう。 2. パスワードは長く複雑にして、他と使い回さないようにしましょう。パスワードは長く複雑にして、サービスごとに別々のものを設定し、他人に知られないようにメモをするなら、人目に触れない場所に保管しましょう。3. 多要素認証を利用しよう。多要素認証は、パスワードと生体認証、パスワードとワンタイムパスワードなど、複数の要素を組み合わせて本人認証を行う認証方式のことを言います。多要素認証を利用することで、より強固なセキュリティとなり、なりすましなどの不正利用を防げると期待されています。大切な情報の管理には、多要素認証を採用しているサービスを選びましょう。4. 偽メールや偽サイトに騙されないように用心しよう。企業やサービスを装った偽のメールやサイトが存在します。個人の情報を入力したり、ダウンロードしたりする前によく確認しましょう。 5. メールの添付ファイルや本文中のリンクに注意しよう。身に覚えのない電子メールに添付されたファイルを開いたり、リンクの URL をクリックしたりしないようにしましょう。6. スマホや PC の画面ロックを利用しよう。スマホや PC は個人情報が詰まったものです。他人に見られないよう画面ロック機能を使いましょう。7. 大切な情報は失う前にバックアップしよう。大切な情報が機器の故障やサイバー攻撃によって失われることのないよう、別のハードディスクなどに複製して保管しておきましょう。8. 外出先では紛失、盗難、覗き見に注意しよう。飲食店などで席を離れるときなど、端末を置き去りにしないようにしましょう。電車などで利用するときも、覗き見防止機能などを使い注意しましょう。9. 困ったときは一人で悩まず、まず相談を。困ったり迷ったりしたときに相談できる人を確保しておきましょう。各機関の相談窓口も活用してください。
インターネットを楽しく便利に利用するためには、皆さん一人一人がサイバーセキュリティについての関心を高め、理解し、取り組むこと。サイバーセキュリティ for all が大切です。2月1日から3月18日までの期間は、サイバーセキュリティ月間です。サイバーセキュリティへの意識を高め、理解を深められるように、普及、啓発イベントが多く開催されます。ぜひこの機会に、サイバーセキュリティを心がけていきましょう。